私は清水実と申します。長野県童話教育推進協議会の事務局長とクリオン虹の基金の理事をしています元教員です。今回人間復権のための旅路と題して伊賀俊夫さんからお話をお聞きします。伊賀俊夫さんは1943年沖縄県生まれです。ハンセン病回復者であることを包み隠さず社会復帰を果たしました。現在は19年間暮らした上田市を離れ故郷沖縄に住まいを移されています。伊賀俊夫さんと私清水との出会いは2001年です。当時私は長野市立湯屋小学校の5年生の担任をしていました。須坂のメセナホールで伊賀さんの講演を聞く機会があり、ぜひ湯屋小学校へ来て子どもたちに会ってほしいというお願いをしました。しかしその時伊賀さんからハンセン病問題は小学生には難しいと断られてしまいました。伊賀さんと子どもたちを出会わせたいと私が思ったのは、当時熊本地裁の判決後マスコミ等でハンセン病問題は話題になっているけれど、こんな大変な問題が子どもたちの前をただ素通りしていくだけで良いのかと思ったのが始まりでしたけれども、一番は伊賀さんのたくましい生き方をぜひ子どもたちに伝えたいと思ったからです。そしてこの伊賀さんが一番苦しんでいる時に必ず支える人が現れるんですが、そういう人になってほしいという願いもあり、ぜひお願いして子どもたちと会っていただいたというご縁があります。本日から沖縄にいらっしゃる伊賀さんとリモートで連続シリーズでお話をしていただこうと思います。第1回目のインタビューの始めは、沖縄で生まれ沖縄戦を生き抜きハンセン病発病までのお話をお聞きします。伊賀さん、どうぞよろしくお願いします。
皆さん、はじめまして。私は伊賀俊夫と申します。私は1943年父46歳母39歳異母子2人を含む4男6女の4男として南大東島に生まれました。南大東島は沖縄本島から東側400キロ離れたいわゆる小さな島です。面積も26平方キロですので本当に海の中の小さな島ですけど、この島は黒砂糖、いわゆる黒砂糖の主要の生産してる島です。で、私の家は戦争前かなり広い畑を持っていて、使用人が5人もいている裕福な農家でした。で、自分の畑の中を当時警備員鉄道が走ってるというのが、姉たちからの自慢話でいつも聞かされてました。ですから沖縄戦がだんだん厳しくなった時に、いわゆる日本軍は東側の最終防衛線としてその南大東島にいわゆる兵隊を駐屯させます。私のうちは村一番の大きな屋敷を持ってましたので、その沖縄に大東島に駐留した兵隊350人のいわゆる部隊長の司令室として強制接収されます。当時やっぱり軍事作戦を遂行する意味で、島民はそのほとんど本土か沖縄に引き上げさせられます。で、私の家族は、いわゆる司令部が接収したということもあって、わざわざ軍用船で沖縄に帰ることをその手助けされます。そういうことですね。しかし沖縄というのは1944年 10月10日の大空爆を受けます。で、私のそのいわゆる疎開された沖縄は沖縄本島の北の方にあります。いわゆる本部半島の今帰仁村というところでした。で、そこはその田舎ですけど、まあ、とにかくその重々空襲というのは都市部から農村部のいわゆる都市と思われるところは全て破壊され尽くされるほど空爆を受けます。で、その後1945年の3月23日には数千機のいわゆる爆撃機とそれとグラマンがその空を覆っていわゆるよく言われる鉄の暴風と言われるほど海からも空からもやっぱり攻撃を受けます。で、4月1日にいわゆるその制空権を制したアメリカ軍は今の読谷村からいわゆる上陸をします。そして沖縄本島を北と南に分断してですね、北の方は4月20日には完全に制圧されます。ところが司令部があったその第32軍のは今の首里城の下の方に司令部がありましたけど、どんどん追い詰められて最終的には6月23日にその日本軍の組織的な抵抗を終わると。そして司令官と参謀が自決することによってその沖縄戦は一応形として終わると。で、なんとその間そのいわゆる沖縄での米軍も含めた戦死者は20万1000人を超えると言われています。それで私たちが疎開した今帰仁村には遠ぬか窯と呼ばれている自然洞窟がありました。で、村人からは窯には近づくなと私たちの家族は注意を受けてたんですね。で、と言いますのは南大東島から疎開していわゆる荷物をまだ荷造りが解かれてないうちに10月10日の空襲を受けたもんですから、私たちは逃げる場所がなくてその村元からいわゆる口を酸っぱくして言われたその遠ぬか窯にその避難するんです。そうするとですね、なぜその遠ぬか窯っていうのが村人にとってはその近づいてはならんというところだったのかというと、実は直前までそこにはハンセン病患者の家族がやっぱり生活している場所でした。で、そういうことでその日本軍は軍事作戦をする意味でですね、遂行する意味で沖縄本島の当時ハンセン病患者はあちらこちらの洞窟とかに隠れ住んで生活している人たちが多かったんです。で、そのために軍事作戦の邪魔になるということでそのこの人たちが収容されていったと。そのためにこの遠ぬか窯にいたハンセン病患者もその沖縄のハンセン病療養所に強制収容されたために会えたんです。で、そこに私どもの家族が入ったと。で、そのことをですね、私のハンセン病を感染したことを母親は勘違いをしてですね、あの時に年寄りに病気がうつったのかねなんて言うんですね。で、私はその時にこの病気というのはいわゆる濃度の接触をすることまた空気感染はしないと。で、この患者さんたちはもう強制収容されて、このいろんな着ていた服とか使い古した道具っていうのはあっても、そういう間接的なところから感染をしないということを母親に教えると、そうかねと言いながらですね、じゃあ年老の病気は戦争のせいだね、 というか言ってました。それで沖縄ではそのなぜハンセン病患者がですねその軍事作戦として収容されたかということはですねこういう話が伝わってます。と言いますのは沖縄に駐留した日本軍は第32軍という軍隊ですけどこの、 あの司令官が牛島中将という方ですね。であのいわゆる司令官と参謀本部で強制接収した那覇の屋敷があります。その屋敷のですねいわゆる裏のその土塔の中に座敷牢のがあってその中でそのうちのハンセン病患者が収容されるのが見つかったんです。それであの司令官は慌ててですね沖縄全島のハンセン病患者を軍隊に命じて強制収容するという作戦が米軍上陸の前に行われます。ですからその結果ですね当時の沖縄ハンセン病療養所の定員は、450人でした。ベッドの提床はそこに軍隊によって強制あの収容された人もあの入れられますから急にですね療養所の入所者が913人まで膨らむんです。そのためにあの戦争中食料不足とかいろんな悲劇が沖縄のハンセン病療養所の中で起こるということです。ですからあのこういうことは頭に置いてですね沖縄のハンセン病に関わる戦争の話それから病気がなぜ沖縄でこんなにたくさん発生しているかということを含めて考えていただくとありがたいです。
伊賀さんの病気の原因は戦争だったというあのそういうことをねあのお母さんがおっしゃってたということなんですがその伊賀さんの命を守ってくれたお母さんの存在っていうのは本当にこう大きな精神的な支えだったと思います。その伊賀さんがその豪雨の中で2歳の命を守ってくれた お母さんについて教えてもらえますか。
あの私の家族は南大東島から先ほども話をしましたけど祖母がいるいわゆるあのふるさとの今帰仁村にたどり着きます。でそれで先ほども話したようにそのいわゆる米軍の空襲とか艦砲射撃の中をですね沖縄の今帰仁村の目の前におっぱ岳という今はテレビ塔とか通信施設がありますけどその山の中をその逃避行をすることになります。山の上からですねその東シナ海がその真下に見下ろせるんですけど姉たちはまだ小学生時代ですけど姉たち の話によるとですね海で埋め尽くすほどの艦船が並んでたと。で昼と夜と問わずにですねあの艦砲射撃があって夜はまずですね焼夷弾が打ち上げられるんですね。そしたらあのそれで人の動きを、確認してまた艦砲射撃をすると。そうすると当初沖縄の人たちはこの焼夷弾がどういう目的を持ってるかわからないんですよ。で夜の真っ暗山の中で焼夷弾が撃たれるとですね明るくなりますからその明るくなったのを頼りにまた人間が移動するわけですね。そこをまた狙い撃ちされるということになります。あのそれで住民はですねあの逃避行する中でその沖縄のいわゆるサンゴ礁でできた島ですから至る所に自然の洞窟があります。で沖縄ではそれをガマというんですけどあのガマとか沖縄の墓は非常に大きいです。亀の甲羅をしたような墓がありますけどその中に逃げ込んだりします。で1歳半の私はですねいわゆる その砲撃に驚いて泣け叫びますね。これは当然ですね、子供ですから。そうするとアメリカ軍はもう北の方には上陸して、いわゆる日本軍の索敵行動に入ってますから、ガマの中には住民や日本軍が身を潜めているわけです。そうすると赤ん坊の泣き声があるとアメリカ軍に見つかると言ってですね、子供を泣かせるなとか、その子供を連れて外に出るとかいう声がかかるんですね。それでもそのガマの中にじっとしてると、屈強な一人の男がですね、ボロ切れを泣き叫んでる私の口の中に突っ込んだんです。いわゆる子供を窒息死させるんです。で、母親はその手を振り届いてですね、父親の号令のもとにそのガマからその飛び出していくんです。それで山の中をその逃避行する中で、父の言葉は常に家族に一列渋滞というんですね。いわゆる横に並んだり、グループになって動くと、いわゆる砲弾に当たるとみんなやられると。だからちょっとずつ離れて一人ずつ歩けということで逃避するために、その時の号令が一列渋滞という言葉だったそうです。それで逃げ回ってるうちにですね、もうあちらこちらに道の端に日本兵の死体が転がってる。そして中にはですね、手足が吹き飛ばされた兵隊が泣き叫びながらと母親をの名を呼びながら泣き叫んでるのにも何度も出会いましたという話です。それで沖縄戦の戦没者はその206,566人と言われてますから、今いわゆる沖縄の犠牲者、日本兵の犠牲者、そして朝鮮人の犠牲者、そしてアメリカの兵士までも含めて、現在平和の礎というのが沖縄の南部にありますけど、そこの平和の礎には241,632人が名前が刻まれています。それで私をおぶって逃げた母親はですね、後で私こういうふうに笑いながら言いました。玉が音を立てて耳の横とか頭の上を飛び交う音をするんだけど、なぜか年男は悪運が強いのか、私たちには弾は当たらなかったと言って笑ってました。
その年男は悪運が強かったのかねっていうね言葉がね、本当にこうご家族のね、こう、はい、なんて言うんだろう、すごいご家族だなっていうか、こう絆の強さというかね、そういうものを本当感じるなと思います。次回は発病から沖縄愛楽園の入所についてお話をお伺いしたいと思います。ありがとうございました。